かぶりつき
マーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこの2人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、今日は、ね、ゲストが井村さんなんですけど、もうその辺で、ね、ちょろちょろして写真とか撮ってるんですけどあのピースとかしちゃいました。見たい方 YouTube で見てください。あと井村君と僕が全力で井村君のテンションに僕を合わせるとですね、某証券会社のセミナーでそれをやるとですね、お客さんが帰ってしまうんですね。で15人ぐらい帰ってですね、結構ちょっとテンション井村君でやるときは考えなきゃいけないなと思ったんですけど、まあ、今日はね、まあ、楽しくですね、まあ、ためになる放送をしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ラジオタイムからご出演いただきます。そして、スパローズ大和勝孝さんです。お願いします。
YouTube でも上げたんで言うんですけど、車を買いまして、
お
あの娯楽のためじゃなくて、投資として、YouTube やってるんで、キャンプ動画上げるためには車がないと。
お
もうそこからここ10日間で3回行ってますんで。
おキャンプに、
キャンプに、はい。登録者数も今すごい伸びてるんで、この番組終わる頃には8000人に行くんじゃないかなっていう。
じゃあなんかね、車買ったプレゼントをしたいなと。
ありがとうございます。いつも
皆さんからのプレゼントは、じゃあチャンネル登録とかね、していただけたらいいですね。
いいねだな、まずいいねください、よろしくお願いします。
かぶりつきマーケット情報局のチャンネル登録もよろしくお願いします。さて10月からこの番組プチリニューアルです。先ほどもお伝えしましたが、その一つとして、今日優待王子にご登場いただきまして、今仕掛けたら面白い優待銘柄だったり、こんな変わったものをもらえるという優待銘柄だったり、いろいろご紹介いただきます。ゲストの井村さん、後ほどお楽しみに。さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。皆さんからいただいたトレードに関する疑問質問は番組内でどんどん紹介していきますので、 YouTube のコメント欄、そして番組ホームページのお問い合わせフォームから送ってください。また今日の資料は番組ホームページからダウンロードできますので参考にしてください。この後4時50分からは YouTube 動画限定の延長配信もあります。そちらもお楽しみに。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
これで差がつく、プロに学ぶ投資のヒント。
では大和さん、コーナー紹介お願いします。
そうですね、ちょっと YouTube の収入が見込めそうなので、本当いろいろ教えてください本当にいい銘柄は僕が投資するときに教えてもらって
ます教えてもらったばっかりじゃないですか
YouTube の、 その稼いだお金を元手にですね、
そうですね、
さらにということですね。
そうだね、
はい、ということで、今週1週間のマーケットをまずは振り返っていきたいと思います。今週ですが、日経平均終値が 21,798円87銭ということで、先週末に比べて388円67銭高いということだったんですね。こう見ると強かったなという印象ですが、見込みさんいかがですか。で
景色を皆さん個人投資家が見ると、いやもうコメントもありますけど、マザーズダメですねって話なんですけど、マザーズがマイナス 3.47%
週間でですね、
して人気株もすごい弱いみたいな、はい、まあそうね、創生とかメルカリとか結構下がりましたし、バイオ系も弱かったですよね、はい、なのでどうだろう、日経平均の色と、うん、まあ、小型株の色って違うのかなと思って、うん、体感マイナス200円みたいな日経平均で、うんうん、そんな感じだから結構ね、プラスが200円ぐらいでマイナスが200円ぐらいだと400円分ギャップあるのかっていうと、やっぱかなりな
ものですよ
ね。そうですね、はい、
物色がその個別まで来てないっていうことなんですか。
う
ん
う
ん、
そうですね、だし見切り売りがやっぱり出てしまったのかなというところですね。これから年末にかけてね、 IPO とかもありますから、その換金売りとかもありますし、はい、あと、リグ売り、リグ売りというか、その益と損の相殺をするために、まあ、損を、まあ、損出しするとか、そんな今年儲かってないですよっていう人いるかもしれないですけど、長期投資家はアベノミクスの前から持ってる含み益の玉をまあ売って、で損切りして、でそれでネットするっていう人もまあ今でもいると思いますので、
はい、
どうしても年末にかけて売り越しになりやすいんですよね。それがちょうど10月の半ば、ちょうど今ぐらいからかな、 が年末にかけて見えてくるので、
あ、
その辺の需給問題も年末までありますよね。
せっかくね温まってきたかなっていうところだったのに、
うそうですね、だから思いのほかやっぱり日経平均が一回もうね、戻りの天井をつけてしまったんで2万2000円ぐらいで、だからそれを抜けていくとねもっと雰囲気良くなったのかなと思うんですが、そこで一回やっぱり1000円ぐらい下がっちゃったじゃないですか、
はい、
そこでやっぱり、うん、なんかやっぱり無理だなと思った人がいるかな。でも日経平均をもうちょっと引っ張ってくれると、うん、もうちょっとマザーズがなんとかなったかなと思うんですけど、それがちょっと残念だなと思って相場見てましたけどね、はい、
ではより詳しく見ていきましょう、うん、当初一部セクター別の騰落率ですけれども、うん、33業種中上昇を目立ったのは海運業ですね。
そうですね、海運業はですね、まあ、いろんな、まあ、複合要因があって、まあ、バルチック指数が高いですよって言ってるんですけど、まあ、バルチック指数はどっちかというと、まあ、そのバラ積み線の、価格のスポット価格と言われているものなの で、はい、で特に大手海運会社は、まあ、長期契約ですから、まあ、そんなに影響ないんですけど、ただ、まあ、その全体の値段、まあ、船便の運賃が上がっているとなるとですね、まあ、そこは、ある程度参考にはしますので、まあ、高いに越したことはないということと、あとは取り巻く環境がやっぱりいろいろありまして、やっぱりですね、あの中東問題とか、
はい、
ありますし、あとはですね、硫黄酸化物の規制が、ね、ありますので、ここで、まあ、そのですね、港の中でその酸化物の規制をちゃんとクリアしている船じゃないと入っちゃダメですよとかあるので、その、やっぱ規制をクリアしている船っていうのはやっぱり、まあ、それほど数がまだないというところなので、そこいう船を抑えに行くと運賃も上がってっていうところがあるので、結構海運株はね、まあ、背景はいいなと。またあとは配当もいいですからね、海運株はね、あのね、20年ぐらい前の配当株って資本大丈夫かとかそういう形だったんですけど、リーマンショックの時とあと今回の、まあ、アベノミクス相場でもうお金貯め込んでますからね、だから財務も、まあ、良くなったし、で配当も出せるしってなると、まあ買うかみたいな形になったのかなと思いますけどね、うん
うん、では続いて個別銘柄も確認していきます、はい、東証一部の騰落率ベスト5ですけれども、上昇したので気になったのどこになりますか。やっ
ぱ6323ローツェですね。
6323ローツェですが、今週末3145円で終えています、
はい、こちらは業績が良かったと、まあ、進捗率がいいですよという話なんですけど、まあ、ここはそうな上派の 運送機みたいなのも作ったりもするんですけど、まあ、その辺って結構稼ぎ頭というか、利幅が結構取れるんですよ、
はい、
だからその辺が良かったなってあるんですけど、ただここの銘柄、まあ、チャートを5年とかで見ていただくと、あのイメージできるかなと思うんです。結構ボラティリティがあるんですよね、うんうん、なのでいい時はいいですけど、悪い時はものすごいやっぱり売られますから、だからまあ実際今回いい方に反応したなというところなんですけど、はい、まあ、半導体株はやっぱりそういうですね、ボラティリティが大きいので、まあ、そこをまあある程度分かって買わないと厳しいよねっていうところなので、うん、まあ、現状はまあ一旦いい方に反応したなというところで見てますけどね、はい、
6323ローツェですが、今週は週間で 23% 近い上昇となりました。一方で下げた銘柄ですね。
そうですね、
ま
あ、先週結構値上がり率ランキングに、上位にあったですね、日本エンタープライズですかね、
はい、日本エンタープライズですが、今週末は 20% を超える下落だったということですね。
まあ、すごい、まあ、材料に飛びついてそれで、まあ、みんな諦めたっていう形なのか、うん、まあ、リグ売りの一種でしょうね、
はい、
でまあ、これはモビリティコンソーシアムの参画というのが、まあ、材料になったんですけどね、はい、
日本エンタープライズですが、今週末226円で終えています。では続いてマザーズ銘柄も簡単に見ていきましょうか、はい、先ほどね、今週弱かったという話ありましたけれども、騰落率ベスト5個別で見てみると、
まあ、その中でもまあ結構伸びてるも伸びてるんですけど、6696のトランザスですかね、はい、
今週強かったですね、トランザス、はい、30% を超える上昇と今週はなりました、
うん、まあ、突販とですね、ホテル向けのインフォメーションサービスというところで、まあ、いろんな思惑ありますよね、これ聞くと、ああこれはあのインバウンド系なのかとかね、まあ、そういうのもまあ取り込んでですね、まあ、上昇というところですかね、
トランザスですが、今週末1159円で終えています。一方で下落ですね、はい、こちらは気になったのはどうになりますか。そうですね、ま
あ、ここはやっぱスタジオアタを触れなきゃいけないのかなというところで、うん、まあ、ここは僕がですね、紹介した銘柄ではあるというところなんですけど、
はい、スタジオアタオですが、うん、今週末が、605円で終えているということですね、
うん、そうですね、まあ、これはバックとかですね、まあ、EC 通販と、まあ、実売をしている店舗もありますけど、まあ、そういう会社なんですけど、まあ、そうですね、業績としては、まあ まあ別にそんなにね、2級の決算は悪いわけではないんですけど、やっぱり期待がまだ乗ってるのと、あとはまあ下落して、ずっと横ばいなので、ある程度、やっぱ処分しなきゃいけない人が出てるなというところで、まあ信用もですね、下落してからだいたい6ヶ月経とうかというふうになってますので、まあこの決算を見ての見切り売りの人も多分いるだろうと。だから、まあ高いところはまあ1300円ぐらいあって、まあ、
その辺で、
はい、買ってる方っていうのは、まあ信用でもまあ持てる人は持てるわけで、でまあ、実際のところ最近はね、まあ下値が固まって上がってこようかなっていうところだったんですけど、まあ、その辺じゃその売れないよねと、まあ1300円で買った人が、まあ、600円ぐらいになって、で、それが700円になったとしても、いや、まだ全然だよねと。600円で買った人は700円になってやったってなるんですけど、だからそこの部分で、まあ、ちょうどその決算を境にですね、まあ、諦めて投げたと、いうことも、まあ、あるのかなと思うんですけど、まあ、業績自体はそんなに悪くはないと思いますし、まあ、バリエーション的に考えても、いや、ここなら僕はいいんじゃないっていうのもあったりして、だ今期はあった、その、あたを、その、大きい神戸にですね、店を作ったので、はい、まあ、そこの部分の、収益とか、その辺も、気になるとこだなと思って、見ておりますと。
ちょっと美味しくなってる可能性もあるっていう。
うん、だからここはまた戻ってきてるんで、まあ下ね固まればいいかなと僕は思ってるんですけどね。だからもう継続してウォッチしていくけど、まあご説明した時からはね、まあ上がってたんですけど、まあもう一回見たいなと思いますね。はい。
3550スタジオアタオですが、今週末605円で終えています。ここまで1週間のマーケット振り返りました。ここからは、坂本さんの過去に紹介した銘柄も見ていきたいと思います。今週振り返るのが6048のデザインワンジャパンということで、6月14日にご紹介しました。
そうですね、まあ、これはですね、駅店というですね、まあ、店舗情報サイトを、まあ、作っているんですけど、まあ、最近ですねちょっと同意づいてきて、まあ、上昇と。で、まあ。
商いも増えてきてますね。
そうですね。それに至るまでは、その駅店のですね、その、まあ、あんまり見たことないよっていう人いると思うんですよ。まあ、ホットペッパーとか、あとはまあ、食べログとか、まあ、そっちの、あとは Google も最近ありますから、そちら見るよと。で、駅店って何っていう人もいるんですけど、まあ、どっちかというと、リラクゼーション系のシェアが高かったりするような、サイト展開なんですけど、まあ、それで、やっぱ成長が大幅にやっぱり諦められた部分があって、まあ、長期で横ばいという状況になってますので、まあ、この辺まで来ればある程度、そのですね、駅店の部分が伸びなくても許されるんじゃないかなと、まあ、いうところでお話ししてですね、まあ最近なんか同意づいたなというところだったんですけども、早速リグ売りに押されましたが、まあ、これは300円以下でね、お話ししてたので、まあ、取れた人は取れたのかなっていうところですかね。は
い、高いところで、今月に入って390円あたりまで上昇する場面があったということで、う
ん、3割、まあ、言っていいでしょう、とりあえず、まあ、今後は、まあ、また安くなったら買ってもいいし、ここからまだ上がるかもしれないしっていうところで、まあ、あとは内容次第かなと。だから、まあ、長期低迷してたところから一回浮上と、浮上することによってやはりその漁夫がこなれますので、だから、まあ、次の上昇はちょっと上値が軽くなったりするという傾向はよくある定位株のパターンですね。うん、
デザインワンジャパンですが、今週末332円で終えています。さあ、そして今週紹介の銘柄は何でしょうか。はい、
4323の日本システム技術ですね。
はい、4323の日本システム技術ですが、今週末は1208円で終えているということですね。はい、
こちらソフト開発とかパッケージとか、医療ビッグデータとかね、まあ、そういう、まあ、システム開発をしている会社で、まあ、4本の柱でやっている会社なんですけど、ですね、一応今期来期いい伸びを予想してたんですけど、やっぱ外注費がちょっとかさんでしまって、そこの部分が消え失せてるんですね。
はい、
まあ、それも含めてちょっと最近調整してるんですけど、
そうですね、ちょっと安い水準での揉み合いといった印象ですね。うん、
で、まあ、追加の外注費が、まあ、かからなければ、まあ、その最近システム系の会社ってこの3年ぐらいずっと強いんですけど、まあ、内需株の中では強くて、でそのシステム系の中での循環物色っていうのは多分あると思うので、まあ、あって1回戻った時もあったんですけど、だからもう1回この辺で注目してみようかなと思って持ってきましたというところですね。
4323の日本システム技術ですが、今週末は1208円で終えています。ここまで、ここで差がつくプロに学ぶ投資のヒントをお届けしました。ここでお知らせです。
岡さん、オンライン証券、
ネット証券なんてどこも一緒でしょ。株はどこで買っても同じだし、本当にそうでしょうか。岡さんオンライン証券なら現物も信用も売買代金20万円まで、取引手数料が毎日無料、最大40万円まで毎日無料。 始めようかな。その上、2019年オリコン顧客満足度調査ネット証券ランキングにおいて国内株式部門など3部門で第1位を獲得しました。みんなにも選ばれているのね。手数料に自信あり。株式取引なら岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
株式マーケット情報局。
さて、10月から株式マーケット情報局はプチリニューアル。今週からシリーズものの新企画がスタートします。10月、11月、12月と第2週は優待王子が面白優待株を引っ提げて登場。ご紹介します。優待王子こと株式会社ゼッピー CEO でオクトレーダーの井村俊也さんです。よろしくお願いします。はい、
どうもよろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。
はい、これ見ないと始まんないよね。
何なんですか、なんかちょっとストロークを持ってなんか飛び込みみたいなさせられてるんですけど、今ラジオの人意味わかんないですよね多分ね。
そうそう、だから YouTube 見てねっちゅう話なんだけど、ね、
YouTube 見て
ね、ゼッピーを見てねっちゅう話なんですけど、
すいません、はい、井村と申します。改めてよろしくお願いします。
優待
王子だったの。
いや違いますね。
こっちも引けない。あの優待もらい王子としては
優待もらい
優待王子が増えたらありがたいですよ。
優待もらい王子
優待もら
っちゃいいポジション
っていう優待もらい姫もいますから、
は
い、
あそうですね。
なるほど、
ぜひいただければ
。もらう人2人いるんですね、
はい、ここ
なるほど、なかなかの戦場ですけど、す、ね、まあ、一応なんか、うん、優待王子みたいな立て付けなんですけど、軽くいじられてると僕は思ってるんですけど、
いきなりなんか僕をディスりやがってみたいな感じで、はい、さっき登場前言ってました。
そんなのはいいですよ。
このテンションでやっていいのかっていうのは葛藤を抱きながらやるという。
あ、そうですかね。
はい、そうですね。あの若い人には。
いや、でも本当に、はい、10月の優待をね、ちょっと今、今日は持ってきてるんですけど、はいはいはい、まあちょっと変わり種の優待とかもあったりするんで。
すごい。進行焼けたにやってもらおう
ぜ、はい。
急に、そうか、仕切っちゃダメなんですけど。
いいですよ。まさに10月の優待に関してお話しいただきたいなと思ってたので。
ごめんなさい。ね、
もう以心伝心ですから、ここは。はい。どうぞ進めてください。
仕事放棄。
いや、そんなことじゃないです。ということで、優待王子の視点から見て10月優待、はい、これ面白いなっていうものを今日持ってきていただいた
で、10月ってまあ銘柄少ないんで、うん、30数銘柄ぐらいしかないんですけれども、はい、ちょっとよくよく見てもらうと、うん、なかなかねユニークな優待が多いってことで、まず一つ目、ちょっとこれは外せないだろう、10月の今年限りみたいな優待があるんですけど、それが9263のビジョナリーホールディングス、
9263、
はい、ビジョナリーホールディングス、こちらメガネスーパーの会社さんで、で一時期まあメディアとかにいろいろ取り上げられて、まあ業績がすごい悪かったんですけど復活してきたみたいなことを取り上げられてるような会社であるんですけど、メガネ屋さんじゃなくてアイケアの会社ですよみたいなことを歌って、単純なメガネじゃないっていう、そういうような歌い方してるんですけど、優待が何がもらえるかっていうポイントが1000円のリラクゼーション券っていうのをくれるんですよ。
何それ。
はい、これがなんかリラクゼーションルームっていうのがメガネスーパー内にありまして、目を解きほぐしてくれるっていう。
眼球マッサージ、
眼球とかこの頭周りとかが結局神経が全部つながってるから、血の周りを良くしてすごいリフレッシュさせてくれる、10分体験できる、
ヘッドマッサージみたいな
もの、ね、そんな感じです。それの専用のリラクゼーションルームっていうのがあるみたいで、それが体験できるっていう感じなんですけど、一番の特徴はそれがまあ1000円の券なんですけど、これが4200円でその優待がもらえるってことなんですよ。今株価が42円とかそんな感じなんで、44円とかかな、
今週末は42円で終えてます ね、
はい、なんで42円なんで、この優待の権利自体はもう100株から取れるんで4200円で、この1000円のリラクゼーション受けれるんですよ。すごくないですか。
すごい、4年持てばね元取れるかもしれない、
なんですけど、これが今年限りって言ったのが、終わるのが株式併合で、株価が42円だったのが、権利通過後は420円とかにかける10倍になるんですね。
なるほどね。
で今度は100株取るのに4万いくらってかかっちゃうんで、この4000円で1000円受けれるっていうのは今年限りってことなんですよ。なんで逆にまあ今年限りのお得を取る てもいいかなっていうのもある
んですね。そこはあれだよね、手数料かかっちゃうから、やっぱ小笠オンラインで買うべきだよねっていう話を僕はいつもしていて、これはね、今なんか知ってた、これ、
は
い、
何がですか、
ね、20万円まで手数料無料なんだよ、これ、
現物も無料、
現物信用なんですよ、ね、無料なんですよ、
それは現物無料っていうのがありがたいですよね、
ありがたいです ね,
ね, ね、だからこんなもん、優待無料の手数料無料で取れちゃうってことですもんね、
そうですよ、
これはいいですよ、
山本さん、眼鏡もかけてるし、定位株ですし、どうですか、いやいやいいですね、魅力としては。
ビジョナリー時代株価が180円とかそんなぐらいの高値をつけてから今35円を見て今40円なんですよ、うん、でこの前自社株買いの発表も出てきていて、で、ね、まあ、メガネ屋さん自体どうなのっていうのはちょっとあると思うんですけど、バリエーション的には結構いいところに来てるっていうのは一個あって、うん、
目のマッサージしに電車代出すのがもったいないな、はい、
なるほど
そっちドラッグ多くやってるから歩いていけ
ないで、ちょっと付け足すと100株だとそのリラクゼーションなんですけど、うん、1000株、まあ、4万2000円、はいはい、それでも安いじゃないですか、はいはい、それだと2万円分のメガネの割引券と2万円分のメガネレンズの割引券、これ両方もらえる、
それやりすぎてない？
4万円もらえる
んです、あ、両方もらえるんですか、
両方もらえる、ただその元々のメガネがちょっと高いクオリティのお店さんなんで、品質もいいけどお値段も高めのお店だから、本当にバッチリずっとね目につけるもんですから、しっかりしたものをアイケアしてもらいながら、いいメガネ、
レンズないから、
レンズない
から、ここのねシミを隠すためだけのメガネだから、
そうですね、シミ隠し、
知らなかった、
そうなんです、
初めて知りました、
それ ヤマトあるあるで結構有名だと
思う、シミがあるから、まあ、おじさんだからいいんですけどね、
なるほど、
でも4万でも4万2000円の1000株でもこれ手数料無料でお母さんオンライン買
えた、また言うんですよ、ちょっと何回でもいいかもしれない、良い性が過ぎませんか、
いつもそういうキャラだから、
そうなんです
よね、
キャラなんですか、っていうので一つはやっぱこれは外せないってことで、10月末のビジョナリーっていうのは紹介させていただきます、
王子もっとないんですか、
もっとありますよ、
ぜひお願いします、
例えば2つ目の銘柄としては萩原工業、
はい、7856、はい、萩原工業ですね、
7856ですね、こちらまあ繊維の会社さんなんですけれども、はい、株価的には1600円とかそんなぐらいですね、
そうですね、
で 100株16万円で1000円相当のものがもらえるってことで、まあお得度っていうのもので言うと10月末の優待の中ではまあ高い方だっていう感じ で、うん、で1000円で何もらえるかって、まあ個人投資家が嬉しいクオカードっていうのも定番で選べるんですけど、僕がちょっとお勧めしたいのは、うん、自社製品のなごみシートっていうものもらいました、僕持ってきてるんですよ、現物、
なごみシート、
なごみシート、ブルーシートみたいな繊維の会社さんなんで自社製品として作ってて、これがまあ YouTube 見てる人は多分現物 あると思うんで、ちょっと広げていいですか、
結構大きくないですか、
めちゃくちゃでかいんですよ、でこれがね、なかなかホームセンターとかでこのサイズのしっかりしたこのほら
踏んでるよ、
踏んでます、あ、ごめんなさい、このサイズ、
本当ですね、
どのくらいですか、6畳分ぐらいありますよね、
ありそうですね、
6畳しかついてるこれ、
あ、ごめんなさい、リアルに使ってるんでごめんなさい、これを僕持って公園に持ってって、うん、公園の芝生の上に引いて娘2人を転がすんですよ、ここ
芝生にビニールシート引いたらあかんで、
いやいいんですよ、
いやいやいいけど死ぬんだぜ、はい、だから布シートが一番いいんですよ、本当は、
あ、そうなんですか、
話それたけど、
いやでもこれは、まあね、すごい頑丈、うん、あ、キャンプ
やる、
キャンプでいいんですか、マジ
マ
ジ、
キャンプでは俺もう NASA の40構造
の下のね、
冷気を伝えないやつ使ってるからこれに勝って
るの、そのこだわりすぎ、
あ、でもタープとして、タープとして
マジでいいっすよ、タープまあいいや、まあ、あ、そうなんですね、
いや、これめっちゃ工業はね、いい会社だよね、
で質がマジでいいんで、うん、これはもうおすすめしたい、
もう実はね、
ビーコミさんもね、この前、
はい、そう1ヶ月前ぐらいに実は紹介してこれ上がってんのよ、
マジですか、
でブルーシートはさ、これすごいね、このね、見ればいいけど、折りがすごいねしっかりしてて、
そうなんですよ、そうそう、マジで分かる、質が、うん、で、まあ、バリエーションとかそういう銘柄っていう面で言っても PR もまあ10数倍、
うん、そう10倍
前半、前半
前半2倍
とか
10倍ぐらいだって、
10倍12倍とかそんな感じの PR ですし、うんうんうん、業績もまあ堅調で予想では過去最高益とかそんな感じですよね、
そうだからね、阿部さんの地元だしね、
そうなんです、岡山の会社で萩原工業、
うん、そうなんですね、
はい、地元ではかなり CM がユニークで有名なんですけど、
盛り上がって地域限定の CM やってんですね、
やってますね、
今災害とかもあるし、日本のブルーシート半端じゃないってもう今話題になってます、ね、
だから台風
がいいことを言う、
買ったでしょうっていうのが最近の値動きなんですよ、
本当だ、
そう、足元
2日前の感じの陽線とかちょっとそれっぽいですね、
でしょ、だから気をつけてね、みんなこれはね、は
い、ちょっとそういうのがあれば反動で下に来るって可能性があるけど、だからそこは逆に狙い目になる可能性もありますよ ね、
まあ、そうね、
そういうのが剥がれた時にちょっと落ち着いて権利と共に取るっていうのもなくはないっていう、まあ、銘柄で2つ目、うん、
注目しといた方がいいって感じ
ですね、はい、あと、はい、 このシート、なごみシートがめっちゃいい、はい、まだまだあるんですけど、なんで押し付けてくるんですか、わかんないですけど、なんかラジオの人わかんないでしょ、はい、
7856萩原工業ですが、はい、今週末は1650円で終えています。
はいはい、
ということで2つほどね10月のものをご紹介いただきましたけれども、はい、優待王子はどうやって優待株を仕掛けているのかっていうあたりもね、ちょっとポイント聞いてみたいかなと思うんですが、
僕はだからほぼ100クロスで取ってるんで、クロス取引って
つなぎ売りです、
つなぎ売りですね、はい、現物の買いを入れて、で信用取引の売りを入れて、うんうん、で価格変動に対するリスクを完全にヘッジして優待だけ取るっていう、こういう技がまあ普通に個人投資家の間で結構おなじみになってるんですけど、うんうん、
これ細かく言えば、うん、はい、売りから先に買うのか買いから先に買うのかとか、
あ、同じタイミングです、
同時にポジットを押
す、うん、場が、あ、そうです、同時にいや違います、場が動いてない時ですね、
まあ、寄り付き前にやってくれ、
それやりたい人は、ね、寄り付き前ですね、うん、なんで寄り付きと同時に価格が全く同じ状態で躍上させるっていう必要があるので、
そうそう、
はい、そうそう、それをやるだけで、まあ、優待の権利が取れるっていう、うん、まあ、お得技の一つなんですけど、うん、まあ、これのいいところが一番資金効率がいいっていう面が多分挙げられると思っていて、効率がいい、例えば100万円持ってるとします、うん、で100万円持ってて優待利回り 3% とかの銘柄を一つ買うとするじゃないですか、うん、そうすると3万円しか年間もらえないですよね、うん、ただ100万円でこのクロスで回していけば、うん、権利確定月っていうのは、確定日っていうのは毎月あるんで、100万円で 1月でまた優待取って、2月で吉野家の優待取って、3月で松通夜の優待取ってとか、同じ資金でぐる違う優待をぐるぐる取れるんですよ。
なるほどね。
ってなると、うん、これの優待の利回りみたいなものをこれ全部毎月取っていくとしたら、うん、まあ 5% 6% 7% そんぐらいは多分狙えたりするんですね。でそれをほぼほぼ価格変動のリスクがない状態でできるっていうのは、うん、多分こんなお得技は多分
相
場やりない理由ないし、相場できなくなるだろうなって、実際足元はそういうのを防ぐような、防ぐっていう意味もあれですけど、企業さん側では半年以上持ってないと優待の権利を付与しませんよっていうような、まあ、ある種対策ですよ、クロス対策みたいなことだと思うんですけど、そういうのが起きてきてるんで、まあこういう技は今使えるうちには投資家はまあ利益収益の取れる機会があるんであれば、そこは取りに行ってもいいんじゃないかなと個人的には思うんですよ。
結局は手数料と、
う
ん、あとは金利か、
あ、そうです、金利はかかります、
それが経費で、はい、あとは取れちゃうと、
でもう計算ができちゃうっていうのが言っちゃいんですよね、うん、だから2000円の優待を例えばこのさっきの、萩原工業さんとかで言えば、1600円だ、16万ぐらい優待取得に必要なんですけど、うん、おそらく経費でどのくらいかかるかっていうと、まあその、岡さんだったら手数料は20万まで無料なんですよ、うん、で
も毎日20万ずつ立てていけばいいんですよ、これ
だから、ね、いや多分同時に買い売りやっちゃうと、
つなぎ売りでやっちゃう、はい、20万と20万無料だから、現物信用だから、
それぞれ、うん、あ、じゃあ現物の、現物の買いを入れて信用の売りを入れて約定手数料無料ってことですか、あ、じゃあゼロですね、うん、じゃあ金利が多分おそらく数十円、まあ、数十円ぐらいプラス逆費分、
そう、別日にする、
これを気をつけなきゃいけない、
あ、別日もできる、だから20万ずつこういけばいいわけですよ、だから1日20万円こうやって
ってことですよね、だから20万20万でやれば無料無料でいけて、ただ逆費分かかるんですけど、逆費分っていうのも、まあ、普通にパソコンとかで逆費分、萩原工業最大値とかって検索すれば、いくら最大でかかるかっていうのが計算して出てくるんで、うん、おそらくまあ1000円とかそんな感じですかね、弱とか、うん、なんで優待利回り、優待品よりも逆費分のかかる可能性が低いものを選んで優待取りに行けば、
気をつけないと危ないですね、
いいっていう、はい、そうですね、そんな感じの技、うん、いいと思います、はい、
まだまだね聞きたいことたくさんありますので、ね、この後、はい、まあ、YouTube の時間帯にもしっかりとお話しいただけたらと思います。ということでラジオタイムあっという間にエンディングとなってしまいました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡さんオンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。かぶりつきマーケット情報局、ここまでのお相手はB コミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さん、優待王子こと、はい、井村俊也さんでした。
こそがゆいんですけど、
これね定着していきそうですね。
本当ですか、はい、しないと思う。
そしたらのボボ、はい、まあいいや、
うん、なん
後半で
後半で、続きは後半で、
はい、ということ
で、はい、また来週お耳にかかります、
はい。